西日本最高峰石鎚山鎖場3カ所制覇に挑戦というわけで、私鉄平親子が西日本の最高峰です、1982メーターの石鎚山に登ってきました。で、石鎚山にはね、3カ所の鎖場がございまして、実は1年前にもですね、同じ時期にゴールデンウィーク同じメンバーで登ったんですけど、まあその時はね、鎖場、私鉄平は1の鎖場、2の鎖場までは行けたんですけど、頂上につながる3の鎖場行けませんでした。
ああ、そう。
はい。で、他の、つぐみとゆい、はい、まあ、妻と娘なんですけど、は、2人とも鎖場自体を行けなかった。
なるほど。
ということがあって、まあ、1年後ですね、2019年の、まあ、今回10連休と言われておりましたゴールデンウィークにですね、まあ、再度、まあ、リベンジというか、再挑戦したわけでございます。
はいはい。はい、
まあ、その時の状況をね、石鎚さんと一緒に状況をしようという、そういうコーナーです。
楽しみですね。
ちなみにね、はい、昨年の、石鎚山の親子登山の様子はですね、JOBBB538 で、
538、
はい、紹介してますので、よかったら皆さん、JOBBB のホームページで、ぜひ、538聞いてください。
なるほど、なるほど、そうですか。
はい、様子がわかると思います。
なるほど。これちょっとよろしい、いきなり質問なんですけども。
質問しまくってください。
なぜそれは、この前は、制覇できなかったんですか？
この前はね、娘がまだ5歳。
5歳という。
5歳、そうやって5歳でしたね。で、まあ小さかったっていうことと、まあ本当に僕ら3人も、まあ、つぐみ以外は石鎚山未経験で、初めての登山ということもあって、時間がやっぱり足らなかったんですよね。
ああ、予定をちょっとオーバーしてし
まった。そうなんですよ。
で、
ロープウェイがですね、三麓下谷駅から山頂の常時社っていうところまでロープウェイが、まあ、大体高低差1000メーターぐらいのところを、往復してるんですけど、それの、ラストが18時なんですけど、まあ、その18時に間に合わせるために、昨年は、まあ、泣く泣く、まあ、頂上も行かなかったし、鎖場も、まあ、私、鉄平しか1と2までしか行けなかったと、まあ、そういう事情があったんですよね。で、今年はそういう、まあ、昨年のちょっと失敗というか、教訓を生かして、まあ、いろいろ作戦を練って、
なるほど、
登山に挑戦しました。
であれか、その嫁さんのつぐみちゃんは、何回か登ってんの、
まあまあ、そのあたりもまた、歩きながら、
了解
したいと思いますので、ぜひ皆さん最後まで、石鎚登山、まあ、我々と一緒にね、登ったような気で見てほしいなと思います、
体感したりという感じはね、
はい、まあ、ちなみにですね、皆さん石鎚山どこにあるかご存知でしょうか、
まあ、
これ多分ほとんどの人が知らないと思います、まあ、このラジオ聞いてある方やったら知ってますよね、
結構知ってあると思いますよね、
はい、四国の愛媛県西条市にございます石鎚山でございます、まあ、意外とね、四国って本当に超穴場で、まあ、これは石鎚登山関係なしにですね、ゴールデンウィークも本当どこでもごった返してたと思うんですけ
ど
もうね、四国はまあ高知県とかね、もしくは愛媛でも松山の一部は、例えば道後温泉とかね、多分ああいうところは混んでたと思うんですけど、まあ、それ以外は、もうほんまにガラス気でした。
あ、そう。
はい。だからまあ、ゴールデンウィークね、行く場所を探してる方は、まあ、ぜひ僕は四国4県あります、愛媛、香川、徳島、高知ありますけど、まあ、そっちに行ったらいいんちゃうかなと。
まあ、体験上層、
ね、まあ、そうですね。まあ、そういうちょっと提案もしたいなと思いまして、まあ、ただちょっとやっぱりね、本州から四国に渡る橋の料金が高いっていうことがあって、まあ、皆さん躊躇されてるのかなという、まあ、逆に言うと、あの橋のおかげでね、四国の神秘性が保たれてるのかなと、まあ、二つの意味でね、あると思いますんで、まあ、これはもう皆さん の選択やと思います。
そうですね。
はい。
はい、
あ、で、ちなみに登ったのがね、5月3日の金曜日で。
5月3日の金曜日、
はい。はい。で、僕ら、この5月3日の金曜日に、実はもう愛媛県、ちょっと僕らずっと、4月27日から5月3日まで愛媛県に滞在してたんですけど、まあ、その、本当に大阪に帰る日、
なるほど、
日に、実は石鎚登山しました。
最終滞在日ということですよね。
はい。で、石鎚登山した足で、もうそのまま大阪に帰りました。
なるほど。
だからまあ結構この5月3日金曜日はハードスケジュールやったんですけど、まあそれもやっぱり昨年のね、登山があったからこそできたような、まあこういうスケジュールやったわけですよね。
で、このラジオの方も前回はその石鎚さんの麓のところから、放送したということですね。
そうですね。589回目ですね。
ああ、そうでしたね。
愛媛県の西条支局と大阪本局を、まあテレビ、電話で結んだんですけど。
ちょっと僕の声が気にかかったち噂もあったんですけども、電話でごめんなさい。
は
い。
そうですね。だから今日はですね、その愛媛市、西条支局からまず車で、このロープウェイの下谷駅っていうところまで、 行きまして、はい、でそこからですね、ロープウェイに登って、うん、まあ、成就駅まで、まあ、電気の力を借りて、
なるほど、
で成就駅標高1300メーターから、うん、まあ、大体1980メーター、うん、ちょっと82メーターちょっと下がる部分ですね、うん、実はあの天狗岳っていうのが、
う
ん、この石槌山の一番上と言われてるんですけど、
うん、そういうように言って
ますね、天狗岳はちょっとね、まあ、霧もかかってたし、はい、時間の関係上僕ら行かなかったんで、はい、まあ、それよりもちょっと低い、これ未線って読むんかな、
未線、
うん、未線っていう、はい、まあ、ほとんどの人は多分石槌登山したらここ行くんですけど、まあ、この未線までの、ね、だから未線が標高多分1900何メーターぐらいかなんですけど、まあ、その間を、うん、あの歩きます、
わかりました、
まあ、そういうスケジュールでございます、はい、じゃ早速ですが、はい、愛媛県の西条支局ですね、まあ、そこからあの出発した時の音がありますので、うん、はい、ちょっと聞いてほしいなと思います、
はい、
じゃ愛媛県西条市中奥なのかながスタートです。
これちょっと車でスタートしたところですね。
はい。石
槌登山に参りまーす。つぐみ、ゆいてっぺいでーす。左に見えるのが茅野の橋ですね。ふれあいの里に。
これふれあいの里っていうのは僕らが滞在してた。
自身も山の中ですね、かなりね。
そうですね。多分標高400メーターか300メーターぐらいのところなんですけど。うん、
森がいっぱいあって、谷川の速度か、はい、県道ですね、は
い
は
い。で、今走ってるのがね、鴨川っていう川沿いの県道12号線。
12号線、はい、
はい。で、この12号線で、ずっとまあ5分、10分ぐらい走って、はい、まあ、三陸駅の入り口まで行くというね。もう
ほんの近くですね、
それからね。そうですね。多分ね、7、8キロぐらいだったと思うんですけど。
はい、
はい、まあ、結構この県道12号線もこの間はかなりこう、うん、なんていうんかな、あの、うんうん、岩を削ったようなトンネルがあり、
カーブも多いですね、
はい、で、まあ、うん、一部ね、片側一車線というか、あの一車線通行の道があって、
あ、
まあ、あの向こうから車が来たらちょっと止まらなあかんようなところもあったんですけど、ただですね、今でもその拡幅工事してて、うんうん、まあ、多分将来的にはこの、うん、あの石槌登山の玄関口の下谷駅ぐらいまでは、うん、まあ、完全に二車線道路にしようっていうね、あ、まあ、そういう多分計画があって、
感じがしました
か、はい、今でもあのその工事は進行中ということでございまして、はい、まあ、いつの日かね、もうちょっとこう車でもアクセスしやすくなるんかなというような感じもいたしましたが、下谷駅の、まあ、駐車場に停めまして、
はい、
でここから登山はスタートするんですけど、実はね、今回の登山はですね、はい、うんうん、まあ、僕ら家族3人プラス、
うん、
僕らあの愛媛県の西条市のそのふれあいの里の近くに、
うん、
実はあの、まあ、そこの石槌のこの辺り行った時だけの、まあ、友達が家族がいてまして、
はいはい、
まあ、その人たちも今回ですね、うん、まあ、我々と一緒にというか、まあ、その人たちに連れられてっていう方が正確かもしれないんですけど、
まあ、地元のね方やから、はい、はい、
まあ、だからその方々の家族は4人いるんで、
うん、
まあ、僕ら3人と合わせて計7人のパーティーというかグループで今から石槌山に登ります。
その方に前回放送で、
はい、
あのちょっと巻き凝りとか、
そうそう、
小引きとかそんな教えてもらったという、
そういうことですね、
林業専業の方ですよね。
そうですね、またよかったら皆さんあの前回の589聞いていただいたら、う
ん、関連してますんで、
そうですね、はい、まあ、そのあたりも分かると思いますけど、まあ、今回は7人で登るということなんですけど、まあ、大人が4人、
うん、
で、まあ、子供3人、
うんうんうん、
そのうち、小学生は私の娘だけと、うん、であの相手方のお子さん2人はまだ、うん、あの幼稚園と、幼稚園とさらに幼稚園入ってないぐらいの、まあ、小さい子という、まあ、
幼児
っていう、ね、そう、もうだから幼児ですね、本当に2人は幼児、1人はまあ小学生、
うん、
であとの4人はまあ成人してるっていうね、
なるほど、ま
あ、そういう感じですね。
なるほど、はいはい、
だから結構、まあ、あのそういう意味ではまあまあきつい登山というか、うん、
特にその林業家の方はね、
そうなんですよね、相手方の方は
あの優雅、まあ、歩いたみたいから、
はい、
やったけど、あとはもうお手柄がしょいこで行ったやつ感じやね。
うん、まあ、文雄君、事前にあのあれ見てるから分かると思うんですけど、いやい
や、予想として言うてんねんけど、
うん、そう、そうなんです、うん、あのしょいこって皆さん ご存知ですかね、
ま
あ、どうなんやろ、一般的にしょいこって有名なんかな、
うん、まあ、分からんけど、大山行った時そうやったもんね、
そうです、だいぶ前の話ですね、鳥取県の大山行った時も、うん、あの僕、ゆいをしょいこに乗せて、
うん、
あの山登ったんですけど、うん、まあ、基本的にあの人乗せたりとか、うん、あの荷物乗せたりとかする、あの背中に背負う L 字型の、うん、あの荷台っていうのがあるんですけど、まあ、それがしょいこですね、
うんうん、
はい、でそのしょいこでもあの、リュックサック型のしょいこっていうのが、今結構あの世間ではまあ流行ってるというか、まあ、それなんでそういうのがあるかっていうと、こういう幼児とか、まあ、小さい子を山の上まで運ぶときに、まあ、あの快適に運べるようなものがその、まあ、しょいこというか、最近で言うとあの、
うん、
うん、ベビーキャリーとか、うん、そういうチャイルドキャリーとかって言い方するのかな。
なるほど、
はい、まあ、そういうしょいことリュックサックが一体型になったようなものが、まあ、モンベルはじめいろんなメーカーから、登山用品メーカーから売られてて、うん、今回その僕を案内してくれたその相手方の方は、うん、そのいわゆるチャイルドキャリーっていうのを背中に背負って、まあ、3歳になる前の、あの子供がいたんですけど、うん、その子は基本的にそこに背負って、まあ、あとはみんな歩きで、
なるほど、
はい、あの伊勢さんのてっぺんを目指すというような、まあ、挑戦でございました。
了解。
はい、でね、あのロープウェイで、下谷駅から、ジョージ駅まで登りまして、まあ、この下谷駅っていうのが標高でいうと455メーターの、
うん、はい、ですか、は
い、場所にありまして、うんうんうん、でこっからジョージ駅までが、ジョージ駅は1300メーターなんで、まあ、大体900メーターもしくは800メーター強のですね、高低差をあの結ぶという、
ま
あ、
かなり稼ぎましたね、これ
で。そうですね、でね、時間にするとね、うん、まあ、僕の記録では7分となってますんで、うん、
なるほど、
この1000メーターぐらいの高低差、800メーター以上の高低差をまあ7分で結んでくれるっていうのは、
ね、
この石槌登山ロープウェイというのは非常にあの、うん、貴重な存在ということになりますね。
うん、そうです。
ちなみにあの料金ですね、はい、まあ、もし石槌登山される方はちょっと気になると思うんですけど、うん、まあ、
人も言ってはる、
まあ、基本はね、もう皆さん往復で買った方がいいと思います。うん、あの上りも下りもこの伊勢市登山ロープウェイであの行き来すると考えたらですね、往復のがちょっと安くなって、1950円大人。
あ、そうですか。
でこれ片道ずつ買うとですね、1030円 ×2 なんで2060円やから、まあ90円ぐらいちょっと割高になるんで、まあもう往復することが決まってたら、もう事前にこの下谷駅で1950円の往復チケット買った方がいいと思います。
ね、それはもうその通りだと思います。
はい、で子供ですね、まあこれ多分小学生やと思うんですけど、小学生は往復980円、
なるほど、
これも片道で買うと510円なんで、やっぱりこっちも往復チケット買った方がちょっと割安になるという感じですね。
はい、はい、了解しました。
で僕らが乗ったんが7時45分発のロープウェイやって、まあ、これほぼ始発なんですよね。
そう、なるほど、
まあ、ほぼ始発っていうのはなんでこういう言い方してるかっていうと、まあ、僕ら登ったのが5月3日ゴールデンウィークなんですけど、こういう繁忙期ってあるじゃないですか。
あるある、
ものすごく登山客が多いんで、まあ、そんなに大きいあのロープウェイじゃないからね、やっぱりあのこぼれる人いっぱいいるんですよ。で乗れない人がいっぱいいるから、う、まあ、そういう時はですね、増発便というか、まあ、臨時便をこのロープウェイは出してくれるんで、だから始発はもうちょっと早いと思います。多分7時半ぐらいがこのロープウェイの始発なんですけど、まあ個人的にはもうちょっと早く出てくれた方が、まあ、あの石槌登山あのゆっくりできるんかなと。まあ、できたら例えば7時とかね、まあ、これはもうあの乗務員の方の都合もあるからあんま言えないんですけど、まあ、ちょっと始発が遅めのロープウェイなんですけど、まあ、それのさらに臨時便に僕ら乗りまして、7時45分に出発で、はい、山頂の上寺駅に7時52分に到着いたしました。でこっからですね、まあ、しばらく、まあ、軽い山道というか、あの、まあ、ハイキング道みたいなところをちょっとテクテクと歩くんですよね。
あ、そう、まあ、高原ですよね。
そういうことです。まだそんなにあの登山道っていう感じじゃなくて、まあ、あのちょっとあの息が軽く切れるぐらいの、まあ、気持ちのいい上り坂みたいなところをずっと歩いていくと、まあ、途中にね、石槌スキー場へつながる道、分岐点もあるんですよね。この石槌スキー場も、まあ、結構この辺りでは有名なスキー場みたいなんですけど、まあ、今回もちろん僕らスキー場行くんじゃないんで、まあ、そっちの方には行かずにですね、まあ、ずっとまっすぐ行きますと、成就社という神社が出てきます。
やっぱりいかにも信仰の山やね、これ。
そういうことですよね。あの立派な鳥居があって、で旅館屋さんとか、お土産屋さんとか、で多分みこしを収納するような。倉庫があったりとか、まあ、そういう場所で、まあ、この成就社のこの辺りが、まあ、石槌登山の、まあ、正式なスタート地点と、信仰の意味では多分ここがスタート地点なんかなと。
まあ行事活動が始まる
ということですね。そういうことですね。
はい、
で、まあ、僕らはね、もうそのトレッキングシューズ履いて、あの登山の服着てってやってたんですけど、まあ、中にはやっぱりあの白装束に身をまとったような方が何人かおられて、まあ、しかもそれが今回、まあ、ゴールデンウィークっていうこともあって、結構あの大量におられました、大勢おられて、
まあ、やっぱ今も信仰の山という性格がかなり強いということ
ですね。そうですね。 ね、まあ、特にやっぱこういう長期休みを使って、まあ、本当に他府県から、まあ、ここ今僕らがいるのは愛媛県なんですけど、あのもう本当東は北海道から、ね、まあ、西はもう沖縄ぐらいまでね、はいはいはい、まあ、そういう方もたくさん多分おられたと思うんですけど、遠
藤行者さんが開かれたという
なんかそういうみたいですね、うん、まあ、大体なんか、ね、西日本のこの辺り、
ね、ま
あ、
ね、
あの遠藤行者が多いんですけど、うん、まあ、多分この山、ね、石津島そんな山なんかなと、
日本七霊山の一つとか書いてましたね。
あ、そんなあるんです
か。僕のこの辞書を今引いたらね、で弘法大師さんもここで平安時代に修行なさった記録があると。
香川県の出身の方でしたっけ、
まあ、あの方全通の生まれでしたからね、
そういう山
ですよね。一番有名な、まあ、霊山ですよ、
これは。そういうことです、うん、まあ、それの一番本拠地という、うん、成就者ですね。
あ、まあ、そこから出発ということだね、はい、
まあ、ただやっぱりあのトイレも行かないとあかんので、
う
ん、
そうそう、
まあ、とりあえず僕らいつもこの成就者の鳥居の手前にあの綺麗なトイレがあるんで、ま
あ、
そこでおしっことか済ませて、うんうん、さあ今からスタートだということで、まあ、ちょっと軽くあの朝作ったおにぎりなんかをですね頬張りながら、あのエネルギーも溜め込んでですね、うんうん、でスタートするわけ。
なるほど。
でやっぱ入る時も鳥、出る時も鳥ということで、この登山道がまあ正式にスタートするところにもやっぱり鳥居がございまして、まあね、まあ、その鳥居を、
ね、
そうですね、くぐると、うん、あのまあ、神の領域に入るみたいな、多分そういう精神的な意味では、まあ、僕らはあんまそういうこと考えてなかったんですけど、うんうんうん、まあ、そういう意味合いやと思います、
まあ、その通りだと思いますね、はいはい、
うん、でまあ、ここから登山道がスタートするんで、まあ、ちょっと下も、うん、あの土 の, あの道が続いたりとか、うんうん、まあ、軽い階段が続いたりするんですけど、うん、まあ、しばらく行くとですね、うん、またもう一個鳥居がございまして、
はいはい、なんと面白いねこれ、はい、どんどんどんどんとこう、
まあまあ、山登ってる方やったら分かるかもしれないんですけど、あの妖拝所っていうね、
あ、まあ、ある
あの頂上まで行けない方がここで拝んで、
う
ん、まあ、あの頂上の神さんにお願いしたりとかね、うん、まあ、そういう場所が妖拝所で、まあ、あのね、沖縄のなんか柿の花ヒージャかなんかの近くになんか僕妖拝所があったような気がするんですけど、
全国どこでもあ
ります、いろんなところに
富士山の妖拝所
っていうのもあるし、ね、そういうこと
ですよね、
はい、まあ、ここの石津さんにも妖拝所がございまして、
あ、まあ、やっぱり考えてくれてるわけですね、足の弱い人のこともね、
そういうことですよね、
足が弱いだけで行けんとやっぱりこれはもう、はい、固まらんということで、
はい、
ここからやったら間違いない、
そういうことですね、
神さんの、まあ、要は伝説感があるみ
た
いなところ
ですね、まあ、その妖怪所の鳥居の下にですね、はいはい、うん、ちゃんとお賽銭箱もございましたんで、まあ、お金もここで入れれるというね、
なるほど、
まあ、非常にあの行き届いたサービスでございました。
行き届いても、
はい、まあ、僕らはもちろん頂上を目指してるんで、ここではあのお金は入れずにですね、はい、まあ、その鳥居をくぐって、うん、まあ、ここからまた登山がスタートするわけなんですけど、まあ、うん、やっぱりこの遠藤行者さんが開いたあの修験道の山なんで、
うん、
まあ、結構そのなんていうかこう上り下りの激しいといいますか、まあ福見君もさっき話しましたけど、僕鳥取の大山行った時もね、
う
んうん、まあそこなんかすごい階段で、特にあの下りがめちゃめちゃくつらかったのを僕は、うん、まあ、もちろん優位を背中に背負ってるっていうのもあったんですけど、階段
の山
やからな、これね、そうなんですよ、うん、まあ、そういうことを思い出すんですけど、まあ、石内さんはそこまでは階段はきつくないんですけど、うん、まあ、それでもあの石の階段が至る所にあって、うん、まあ、ちょっとあの腐りかけてるような場所もあって、やっぱりあの雨風も結構ここはあの環境変化の激しいところで、うん、まあ、雪降ったり、うん、氷降ったり、
そうそう、
まあ、風速ね、時速何十メーターの風が吹いたりっていうような台風の時とか、うん、ほんまにすごいらしいですけどね、
うん、
台風の時はなんかあの登山道が川みたいになるらしく、
なるほど、
はい、まあ、そういう結構厳しい山なんで、うん、まあ、それなりにあの登山道もまあまあ険しい、うん、まあ、ただそういう6歳の子供とか、まあ、4歳ぐらいの子供でも歩けるような山という、
うん、
まあ、ちょうどこうバランスの取れた、うん、あの山かなという感じがします、うん、まあ、もちろん昔はもっともっとね厳しいようなところも多分いっぱいあったと思いますが、
ね、
まあ、今はそのどっちかというとこの観光登山の側面が強いような山なんで、まあ、基本的な体力があれば誰でも登れるような場所ですね、
まあ、開放してるだけに事故も怖いしね、地元としたらね、
そういうことですよね、
やっぱりちゃんと整備しとかんと、
はい、
うんうんうん、
まあ、っていうようなところをずっと登っておりますと、うん、まあ、僕ら今回ね目的がその3カ所ある鎖場っていう、
うん、
まあ、これを登って頂上まで行く、
なるほど、
まあ、これが今回の目的やったんですよ、まあ、普通にもちろんあの普通の道を歩いて頂上までも行けるんですけど、まあ、それやったら、まあ、行けるの分かってたんで、
うん、
しかも夏登山ですからね、まあ、まあ、全然道、うん、あの環境的にもすごい暖かくて、うん、あの雨も降らなかった気持ちのいい時期やったんで、
うん、
まあ、それやったらちょっときついようなこともしたいっていうので、まあ、去年制覇できなかったこの3つの鎖場を、まあ、登るっていう、
うん、
で鎖場って文雄君分かります、どういう場所か、
うん、僕もこういうとこ何回か行ったことありましたから、ここは行ってないですけどね、
ああなるほど、
ね、大体あのなんとなく雰囲気は分かります、
そうそう、で、はい、まあ、その鎖場なんですけど、うん、まあ、やっぱりその急にこの本番をトライするよりも何でも 予習ってあるじゃないですか、
う
んうん、まあ、事前練習というか、
そうですよね、
まあ、よく言うのが試しのなんとかとかね、うん、まあ、いわゆる試練みたいなもんなんですけど、トライってやつね、そういうことで本番の前の、はい、まあ、予行練習みたいなのがあるじゃないですか、うんうん、で実はこの石槌さんの鎖場もですね、うん、予行練習がございまして、うん、
面白いね、
はい、でこれはまあ要するに本番行く前にお前ここで試しといて、まあ、ここ無理やったらお前その1も2も3も行くなと、普通の登山道行けというような場所なんですけど、まあ、実はねこの、 あの試しの鎖の場所がすごい面白くて、なんでかっていうとこの1、2、3よりもきついらしいんですよ。
なるほどね。
ここが一番きついと、
なんかやってみるとね、
そういうことです。
なるほど、
はい、であの、まあ、どういう場所かというと、まあ、ずっと登山してたらですね、あのこんもりとこう、うん、石の山が出てくるんですよね、
うん、ここ全体もそういう感じだよね。
そういうことですね。
なんかボコッとこうなんかあのそれこそ阪神川の兜山みたいなね、
そう
ああいう尖ったというか、はい、鍋の底みたいな、
そうなんですよ、
そういうとこやわね、はい、火山性やと思うけど、
まあ、そうです、はい、でその中にまたさらにおできみたいにして、うん、
ボコボコとね、
はい、岩がこう突出したような場所がございまして、うんうん、まあそこの岩自身も実は御神体らしいんですけど、まあ、
全体がね、
はい、でその巨大な岩をですね上り下りするときに鎖を使うんですよ。でそこがまあ試しの鎖場っていうところで、うん、で僕らはね実は去年この試しの鎖場に娘登ったんですよ。
ああ、ゆうちゃん行けたわけね、
はい、いや登ったんですけど、うん、ここ実はね下りも、うん、要するに反対側からまず鎖場登るんですよ。ほぼ垂直の岩場なんですけど、
う
ん、
まあまあね、ちょっとあのこの平らの
ボルダリング
みたいな感じ
で、うん、感じね、うん、まあ、岩掴んだりとか、あの頂上からぶら下げられた巨大な太い鎖をこう、うん、手に持ってね、うん、まあ、ロープみたいにして登ったりとかするんですけど、うん、実はそこから山の向こう岩の向こうに下るのも鎖場なん で、うん、でここがね、まあ、さっき言いましたが、うん、一番きついんですよ。
行きも帰りも。
でなんで僕らそれ知ってるかっていうと、うん、去年娘が登ったからなんですよ、うん、ただ娘も、うん、去年は途中まで登って、うん、やっぱり危険やからって言って帰ってきたんですよね、
うん、
ただ去年はここで時間使いすぎて、うん、ここの試しでね、試しで多分小1時間ぐらい、あの休憩も含めて使って、で、まあ、本番の 1,2,3 は行けなかったからっていうので、
今までしか行けなかった。
そうなんです。で今年はやめたんですよね。でそれがまあ結果的に最終的に正解になったっていうのはですね、まあ、ここが一番きついんですよ、うん、ここの鎖が一番きついんですけど、うん、もう大渋滞、
うん、鎖場が
大渋滞です。
あ、まあ皆さんやっぱりあるもん全部登りたいというか、
そういうことです。
さっきちょっと見つめたらよかったけ
どね。そういうことです。大渋滞で、で、まあ、一番きついっていうのは要するに、まあ、あの傾斜もきついし、あ、まあ、
垂直に近いのね。
そうですよ。で岩肌もゴツゴツしてて、でさらにちょっと滑りやすくなってる、あの雑草もありますから。
でしょうね。
でそんなところを、うん、まあ、意外とね登りはみんな行けるんですけど、うん、あの下りも鎖場っていうのが非常に危険でありまして、でちょっと遠くから僕ら見とったんですね、
はいはい、
こう要するにその岩をこう迂回して、まあ、普通の登山道で岩の反対側まで行って、ちょっとあのそこで休憩しながら僕、うん、今回あのズームレンズのカメラ持ってたん でそれでちょっとこうズーム一番望遠にしてその、うん、岩場を見てたらですね、うん、すごい渋滞してて、で特に降りる時ってね、うん、結構危険 であれほんまにちょっと手滑らしたらそのまま下に落ちて、まあ、下手したらちょっとあの世に行ってまうような、うん、まあ、そういう危険な場所やったから、
まあ、そういうことでやっぱりちょっと調整がいるね、これ話聞いてるとね。
そんな気しましたね。
こんだけたくさん思う通りに皆さん入るんじゃないしに、はい、もう少し時間をこう区切るディレクターみたいな人がいてるとか、
山岳、ね、
のね、
はい、まあ、それがないと多分結構大きい事故につながるような、まあ、僕個人の意見だけど、
いやいや、そういう、
まあ、実際見てたらね、あのやっぱり登山初心者の方もたくさんいて、あのもう今日下ろしたばっかりのトレッキングシューズの人とか、まあ、リュックサックももう新品同様の人もいっぱいいましたし、まあまあ、
何でもかんでも入れたらええっていうもんではない
よね。そうですね。でやっぱりね、中にはね、サンダルみたいなんで登ってる人もいましたし、まあ、T シャツとかアロハシャツとか、ちょっと山を舐めとるなっていうような感じの人も、まあ、いましたんで、まあ、そういう人がやっぱり来るっていうのがこの観光登山のちょっと残念なとこというか、まあまあまあ、やっぱりね、分母が大きくなると変な人もいっぱい出てくるわけであって、まあ、ね、まあ、僕ら今回あのゴールデンウィーク車でね、あの愛媛大阪行き来しましたけど、やっぱり普段よりも車の運転の方が多いんで、まあ、事故も多くなる、まあ、それと一緒ですよ。
密事故見たとか言うと
ったね、そういうことですよね。やっぱり登山も、あの車と一緒で、まあ、渋滞も起こるし、事故も起こるしっていうのが感じたんで、まあ、この辺りはもしかしたら この、まあ、石槌さんの関係者がこうある程度規制せな、だから、ね、富士登山でもね、うん、まあ、もうちょっとしたら多分7、8、9と富士登山の季節ですけど、はい、まあ、こういう問題起こってくるんちゃうかなという感じはしましたけど、うん、まあ、石槌さんもこの最初の試しの鎖場が一番きついんで、まあ、みんなそれ分かってないんですよ、うん、登ったことないから。
それはもう解説もねちゃんとせないかんけど、やっぱりロープウェイの中でもそういうようなことはあんまり、うん、あのアナウンサーないと思うんやね、
まあ、というか、まあ、だから、まあ、僕から言わすと、もう本当登山は自己責任なんで、説明があるないにかかわらず、うん、もう大体状況を見てね、うん、登るか登らないかっていうのはもう自分で決めるべきなんですけど、うん、まあ、それができない人が多すぎてこういうことになるんで、まあ、ここはもうどうするかちょっと分かんないですね。分かんないけど、まあ、実感としてちょっと規制した方がいいんちゃうかなっていう感じがしましたね。
僕も話聞いてたらそんな感じしたね、はいはいはい、やっぱり鎖場っていうのはね、
はい、
いやそれは簡単に行くとこではないよ。
やっぱりね、うん、例えば下にクッションが引いてあったりとか、命綱、
それボルタリングや、
そうそうそう、そういうのやったらいいんですけど、もう本当手離したらそのままパーって下を、うん、あーってね、落ちてしまいますからね、はい、まあ、そこはちょっと気をつけながら、まあ、僕らもちょっと自分の命を守るのは自分しかないっていうね、考え方で、まあ、そういうことを子供に教えるっていう意味でもね、まあ、登山も非常に有効かなということで、まあ、僕ら今回登ってるわけなんですけど、そんな感じで今回はその試しの鎖場登らずにですね、
トライ省略と、
はい、
省略やね、
そうです、はい、巨大な岩をこう迂回して、まあ、登山道を僕らは堅実に登っていったわけなんですけど、まあ、さっきも言いましたけど、ところどころに木の階段があって、で、まあ、設置した当時はね、非常に新しくて、もう問題なく登れたんですけど、やっぱそれが10年20年になると徐々にこう雨風で腐っていって、
1年でもそら、
そうなんですよ、
気温の激しい変化もあるわ、風は強いとこやし、これ、はい、ほんまに屏風みたいな山やからね、
そうなんですよ、
風がストレートに当たるよな、
はい、でやっぱり階段もね、そういう、まあ、1年2年前にこう設置されたやつはもうだいぶ腐ってて、実際階段ない方が安全ちゃうかなっていう部分もいっぱいありましたね。
ねえ、ここらはまあ、はい、本当に気をつけて、ま
あ、多分これもちゃんと神社の方も考えてると思うんで、おそらくもうちょっとしたらこの階段も新しくなる、もしくは階段がなくなるかもしれないですね、僕の個人的な感想ですけどね。
なるほど、
はい、であと、まあ、これも、まあ、このラジオ聞いてる方は皆さん分かってると思うんですけど、まあそうですね、結構ね手すりがね至る所にあるんですけど、ああいう階段道とか登山道の手すりってあんまり使わん方がいいんですよね、もうガッタガタなんでね、はい、まあ、そんなこともこう思いながらずっと山を登っておりました、はい、するとですね、まあ、鎖場が出てくるわけなんですよ、
ね、
まあ、この間かなり省略しましたけど、まあ、いろんな道があってね、鳥の鳴き声とか、
まあ、それはいいだろうな、はい、
あけぼのツツジが咲いてたりとかね、
あ、なるほど、
植物も動物もいろいろこう見ながら僕ら歩いてるわけなんですけど、
ね、そういう動植物豊かなところだと思いますよ。
そうですね、特にやっぱ鳥の声がめちゃめちゃ綺麗ですね、バードウォッチングにもいいような、
いや、それはもう最高やと思います、ね、
はい、場所やったんですけど、はい、まあ、そういうのはちょっと省略いたしまして、はい、まず一の鎖場
に着いたと、
はい、出てくるわけでございました、はい、まあ、この1の鎖場2の鎖場僕も去年登ってるんで、まあ、大体どういう難易度かっていうのは分かってるんですけど、まあ、これもねさっきのトライアルの鎖場と一緒、試しの鎖場と一緒で、はい、やっぱかなり大渋滞してまして、
うんうん、そうか、
はい、でその時のね、音がちょっとあるんで、はい、聞いていただきましょうか。
はい、まあ、これは皆さんも聞ける音ですよ。
そうですね、これですね、
なるほど、はい、
よいしょ、
これが第一の鎖場、鳥居があって、はい、
でちょっと待って、
登ってきよんな、
はい、
あ、これかなりきついね、
うん、まあ、僕の声がだいぶキレギレになってるのが分かると思いますけど、
息上がっとんね、
息上がってますね、実際僕が一番息上がってましたね。
なるほど、
でこんな感じで今登ってるんですけど、
足も鎖やね、
そうです、
三角形のなんか電車の吊り輪大きしたみたいなのもあって、鉄の大きな針金というか出てるわけですけど、それにユイの足が今かかってるところがあったね。ああ、これはすごいな、
大渋滞、
見た目よりか
は、まあ、滝、急な滝を、水のない滝を登っていくような、
そういう感じですね、
感覚ですよね、
はい、今ちょっとカランカランって音してたのが、うんうんうん、岩肌に鎖が当たる音 ですね。
なるほど。
で、まあ、ここでね、鎖場でちょっと注意すべきのは、まあ、もちろんその渋滞してるっていうのも、前の人をちゃんとよく見るっていうのもあるんですけど、さっき文雄君が見たあの三角形の鎖あったじゃないですか。うんうん、あの三角形の鎖はね、比較的鎖のそのスペースがあるんで、うん、こういうトレッキングシューズとかでも入るんですけど、
なんとか入ると
。もう一個ね、うん、まあ、鎖って皆さんこういう輪っかでね、
普通はな。
はい、輪っか同士がこう繋がって、うんうん、で、まっすぐがあって、また輪っかがあって、で、また輪っかからまっすぐが伸びてて、そういう感じで、まあ、言うたら人間の骨みたいな感じで、こう、上から下まで繋がってるんですけど、あの輪っかがね、スペースが意外と狭くて、トレッキングシューズ入らないんですよ。
あれ入れんわ、それ
。で、あれなんでかっていうとね、そもそもこの山って修験道の山なんで、誰のためにこの鎖場の鎖かけたかっていうと、その修験者の方のためにかけたんですよね、信者の方のためにね。そしたらね、信者の人はね、皆さん多くが、旅履いてるんですよ。
草履ですよね。
そう。で、草履とか旅は、あれ、そんなにスペース取らないから、ああいう小さいスペース、小さい鎖の穴でも入るんですけど。
まあ、親指でもちょっと引っ掛けられるからね。
そうなんですよ。
親指とか離れてないからね。
そうそう。トレッキングシューズってやっぱごっついやないですか。だからあれがね、鎖の穴に入らないから、多分僕このさっき、文雄君に映像で見てもらったこの三角形の足場もこれつけてるんですけど、うん、ただこの三角形の足場がね、意外と山肌とぺったりひっついてるんで、やっぱり足を引っ掛けるには、岩肌と足場の間に隙間がないと入らないんですけど、この隙間がないから、
これ全部日本に三角あるわけでもないもん
ね。これ一部だけです。
もう本当のきついところだけにあるんやからね。
そういうことです。
だから足はもう岩を引っ掛けて、
そうですね、
岩をで足でという、そうそうそう、手で鎖という、
そうだから、ね、登り方のコツとしては、あんまり鎖を頼らん方がいいような気はしました。
頼りたいけどね。
そうそう、鎖はあくまでもさっき言いました 手ですね。手で持つためのものであって、基本的に足はやっぱり石に引っ掛けて、まあ、登るのがいいんかなという感じもしましたけどね。僕も
まあ体験上そんな感じがしますね、はい、
うん、でこれ上がこんな感じなんですよね、これ。
ああそうですか。今ちょっとこれ写真見てもらえませんが、これはすごいね。もう数珠つなぎというけども、もう本当にちょっとこれ多すぎるで、これね。
これで人がね、
もうね、ほんまにこれ一人落ちたらズルズルズルと人のなんか、うん、ね、連続落ちみたいなもん。ああ、よう、たっぷしく登っとるね。
はい、僕もこれね、ほんま必死で映像撮ってましたけど。
ああ、これはすごいね。
はい、すごい。
でもちょっと鎖のない部分もあって。
これはね、第一の鎖が登り終えたところですね。
登り終えたところ。これはきついね。やっぱりさすが石槌やね。
はい。
なるほど。
で、この第一の鎖は登り終えたら、まあ、しばらく、平坦な登山道が続いて、
いやいや、
で、また今度、第二の鎖場が出てくるわけなんですけど、うんうん、まあ、その間にもね、こういう設計というか、いまだにこの雪が残ってて、
残ってますね。
これね、うん、登山道の横、山肌に雪がこう、うんうん、残ってるという。
面白い山やな、まあ、逆に言うたらこれ、山杉の人にはたまらないよね、この山、
そうですね。
うんうん、
はい。で、まあ、こんなところ行きまして、次また第二の鎖場が、
うん、
出てくるわけでございます。第二の鎖場はね、こういう場所なんですよね。
あ、
これ一緒に登った方が今出てきましたけど、
石の階段があ
って、あ、これごめんなさい、これ第三ですね。
第三ですか。
これ第三です。まあ、とりあえずだから第二の鎖場に行きましょうか。うん、で、第二の鎖場っていうのが、まあ、さっき第一の鎖場は入り口にただ単に鳥居があるだけやったんですけど、まあ、これ本当に簡単な鳥居なんですけど、はい、この第二の鎖場はですね、うん、横に巨大なトイレがございまして、
あ、すごいね、
まあ、今流行りの、うん、そのいろいろ細菌を使って処理するような、
な
まあ、富士山でも今ね、
環境トイレです
よ。そうなんですよ。うん、まあ、水で流すんじゃなくて、バクテリアとか使って、あ、まあ、汚物を分解して、あ、まあ、土に返すっていうね、あ、まあ、そういうようなトイレが今結構日本の登山の場所でも結構いろいろあるんですけど、まあ、この石登山のこの第二の鎖場のところもそういう巨大なトイレがございまして、うん、まあ、一応使うときは一人100円という
有料です、ね。
そういう、まあ、別にお金入れんでも入れるんですけど、まあ、そこはもう登山者のモラルということで、
まあ、これは入れるべきでしょ。
入れるべきですね。これは、ね、入れた方がいいと思いますけど、
適正な条件ですよ。富士山みたいにめちゃくちゃな料金でね。
まあ、あれは標高高いからな。
まあ、高いこともあるけど、あれってやりすぎですよね。はい、
そうですね。うん、で、石井さんのこのトイレがありまして、そのトイレの、うん、立派なトイレの横に、うん、第二の鎖場が
入り口があるわけですね、
はい、ございまして、
まあ、みんなやっぱり証言ちびりそうになるね、怖がってね。
そういうことですね。やっぱり、うん、人によっては集中しすぎてね、
うん、そうそうそう、
もうおしっこも忘れて、
まあ、もう
で登り切った瞬間に緊張は解けて、うん、じゃあって言って、
まあ、登山のね、ちょっとかっこ悪い話やけど、
そうで、鎖に登ってる人は、うん、あ、今日は雨降ってきたから言うて、ちょっと塩っぽいなみたいな、甘いなっていうのがあったりでね、
糖尿病の人か、その方は怒るぞ、
まあまあ、そういうこともあるから、ということで、まあ、この第二の鎖場の手前には、ちゃんと トイレがね、ちゃんとあって、まあ、そこで用を足して、うん、まあ、これから登るぞというような感じ。うん、
まあ、それでも、この頃ね、うん、もう自分のトイレまで全部持ち帰るっていう登山もあるからね、
ああ、あります、あります。
そのこと思ったらね、うん、それはここ、ようやってくれてる
よ、ね、ありがたいです、
ね。しかも100件というね、
そうです、まあ、適正価格ですよね。
まあまあ、それも感じながら登りましょう、皆さん。そうです。まあ、あの、できるだけズボンを汚さんようにね、汁が落ちんようにしてください。
は
い、
あ、ちなみにね、はい、第二の鎖場にやってきたのが11時7分ということで、僕らあの乗車を出発したのが朝の7時52分だったんで、
う
ん、まあ、3時間以上ここまでかかっております。3時間10分、うん、これね、いや、大人だけやったらね、もうこんな多分1時間半とか、うん、まあ早い人やったら本当1時間ぐらいで、まあまあまあ、この二の鎖場まで来れますけど、うん、今回ね、あの小学生も含めて子供3人 いましたからね、
小学校の子もおったからね。
そうなんですよ、やっぱりちょっとね時間かかるかなと思いましたね。
い
や、
いい
まあ、だからこそ僕らもう本当始発に乗りました。
うもうトライもやめてね、
そういうことですね、うん、はい、で11時7分に二の鎖のところまでやってきまして、はい、で、まあ、ここもさっきと同じように、うんうん、まあ、あのゆいも小学1年生のゆい、で、てっぺいつぐみ、で、他の方もですね、うんうん、まあ、登っていくわけなんですけど、うん、まあ、当然のごとく、まあ、渋滞が発生するわけなんですけど、あ、まあ、だからできるだけね、僕らは、うん、僕らの前の人がかなり上に行ってから、
はいはい、
まあ、この鎖場に入るわけなんですけど、うん、まあ、
両方の安全考えてな。
そうそう、ただね、ここで問題になるのが、うん、まあ、これも本当僕はあの高速道路の運転と一緒やなと思ったんが、まあ、
渋滞は渋滞はね、
そう、車間距離が空くと割り込みする車が入ってくるんですけど、うん、こういうやっぱ石筋登山でも、うん、まあ、その初心者の人とか、うん、なんかやたらせいてる人おるんですよ ね、こういう登山っていうのはね、まあ、あの
ハイキングでもそうですよね、
前の人との隙間が空くと、
あれだけこう勤勉にね、
そうなんですよ、
詰めるかいなと思うね。
もうなんか普段からまあそういう
到着する時一緒やて、
そういうことですよね。で、それでやっぱここの鎖場でも僕があえて前とのね、うん、隙間を開けたら、うん、横から入ってくる人がいたりとか、まあ、
これやつや表は
ん
やろね。
そうなんですよ、で、うん、僕はちゃうんですよ、僕は渋滞の中で待つのをできるだけ少なくしたいから、うん、今登ってある人が結構上まで行ってから自分も登りたいんですけど、まあまあ、
全体としてはその方が早く着くんですよ。
そういうことなんです
よ。けどもそれやっぱり肝心人がおるんだ、
う
ん、
やっぱりね、あのエベレストとかでもそうなんですけど、うん、まあ、急にエベレスト出てきましたけど、 あそこでもやっぱり、うん、死亡する人のほとんどはね、うん、その頂上付近で渋滞に巻き込まれて、うん、でそこでやっぱり体力消耗して死んでまうんですよね、うん、だからやっぱりこの、まあ、石筋とね、あのこのエベレストをこう同等にか、ね、まあ、語るもあれな、
基本しかし同じ
で
山
なんですけど、うん、やっぱりこの垂直の鎖場で長時間こう渋滞を待ってると、まあ、それだけ体力消耗もあるし、僕の場合は小学校1年生の娘もいましたから、うん、まあ、そういうことをいろいろ考えて、うん、まあ、やっぱりここは山、あの岩肌で待つよりも下の平らなところで待った方がいいっていう判断で待ってたんですけど、けどそれはもう他の登山客には伝わらないし、まあ、そういうあの残念な、せっかく間上げたのに横からこう入ってまたその人が登っていてまた渋滞が発生するっていうね、まあ、そういうような状況もありまして、まあ、結局この二の鎖場もまあその渋滞の中、まあ、僕も登ったわけなんですけど、ただこれちょっと面白いことは気づきまして、まあ、ここも同等にこの岩肌に鎖があって、まあ、それをちょっと足場にしながらね、うん、こう垂直の壁登っていくわけなんですけど、うん、その鎖にね、うん、愛媛県西条市、
うん、
山田太郎とか書いてるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、
これ、福岡県、
なるほど、なるほど、
なんかなんとか市とか書いてる、
ね、やっぱり信仰の山やね、はい、
でこれなんやろうなと思って見たら、やっぱり皆さん、お金出して
石垣と石垣ね、神社の、は
い、そうそうそ
う、 うん、
寄付するみたいですね。
あ、そうやろうね、やっぱりそうやろう、ね、
これ面白いなと、
うん、面白い
と というのも、うんうん、というのは、まあ、これ僕の場合横島な考えなんですけど、これ多分ここに鎖やったら、うんうん、おそらく10年20年は多分この鎖、
うんうん、
ここにあると、
うん、
そしたらこれもそう宣伝になるんちゃうかな
と、まあ、そういう感じの人もいるかもからね、
JOBBB とか書いたらどうなんだろうな、
なるほど、なるほど、
それはなかったわ、まあ、
しかしかなりタコつくやろうな、それは簡単に寄付できる値段ではないと思うよな、
あですかね、
か神社のあの石でもね、
あ、なんか何万円とかね、なんか何十万
とか今あってもね、
はい、
それは個人のなんかやってるようなところ聞いたこともないし、
あ、
まあ、銀行とか、
あ、
そういうところの頭取とか、
ね、
役者さんとかそんなのがしてあるから、そう簡単に手出せる金額ではないかも、
ね、どうなんだろうね、石槌のこの鎖はそこまで大きくないし、そこまで
資格もいるんちゃうか、やっぱり信者さんとかね、
あ、なるほどね、
単なる知らんもんが、
あ、お金出して
なんとかのラーメンとかね、なんとか病院とかいう これはどうやろう、まあ、いっぺん問い合わせてみてもいいけどね、
そこまで行くとちょっと石槌の信仰も廃れたなっていう感じなんですかね、
廃れたというのか、まあ、それで信仰に入っていく人もあるかもわからん、
はい、
まあ、伏見稲荷の鳥居とかね、まあ、そういうようなことはあるわね、
なんかちょっとそういうこともいろいろ
面白いね、そういう鎖をご寄付寄進しはる人がおるっていう、
もうとにかくね、うん、あのやっぱ岩場が垂直なんで、
まあ、
もう僕の目の前に鎖来るわけなんですよ、
ま
あ、
あ
と前の人のお尻がね僕の目の前まで来るんですけど、うん、でそれでこうやっぱりこう登っていると、
う
ん、まあ、渋滞もあってね、いろいろ見るわけですよ、だからそういう意味ではまあ渋滞も良かったんですけど、で見たらあれこれ鎖になんか文字彫ってるなって、なんと何々県なんとかし誰々っていう、あ、こういうなんか JOBBB インターネットラジオって書いても面白いかなとか、まあ、そういうのもちょっと思いました、うん、
まあ、な軽い感じだねそれは、
ものすごく軽いですね、多分この、ね、白装束の方からするとアホかアホんだらって言われるかもしれない
ですけど、まあ、しかしそんなもんだ人間ってね、はいはい、
まあ、そんな感じでですね、まあ、娘も
いやそれを僕発見し、それ知らんかった、はい、石その岩場にそういうものがあるということ、
そうなんですよ、
初めて知りました、
はい、無事無事第二の鎖場も、
まあ、おかげさんで、
まあ、
ダレダーさんのおかげもあって、そう
ですね、当反できまして、
あ、よかったよかった、
さあ、今度はもうクライマックス、
なるほど、てっぺんした初めてよね、
初めて
3回目の鎖
場、1と2はね去年も
一応やったよね、
行きましたから、
うん、ゆいはその時は
いや、ゆいはね、うん、ゆいは去年は、
あ、そうか、
もうあの鎖場1個も、まあ、あの試しの鎖場だけ、
ね、
そう、うん、試しの鎖場だけ行きましたね、
あ、了解、
はい、うん、じゃあ、次はですね、さ、第3の鎖場にこうやってきたわけなんですけど、うん、まあ、この
これずっと前写真のね、これ記録があるんですけど、
はい、これが第3ですね、
まあ、これ第3の鎖場です、
いやいやいや、これはもう何とも不思議っていうか、ちょっとなんかおしっこしそうなるようなとかね、まあ、これ見てますとね、おもろいね、これはやっぱり登った人はかなり精神的に強いものがあるやろな、ここ登れたっていうのは、
あ、そう、
これは、まあ、鎖もしか何十万あるね、ここは
4つぐらいあるんですよ
ね、1本の鎖じゃないね、
はい、いや、でね、まあ今基本的にほぼ登りの人しかいないんですけど、実はこれ下りの鎖っていうのもありまして、
ここから降りんな、降りたらね、はい、降りなしゃがね、滑り台があるわけでもないからね、
だから多分ほんまの信者の人は多分下りも鎖場で行くんですよ、だからね書いてるんですよちゃんと、鎖一本一本に、
なるほど、
あの表札みたいなのがあって、
なるほど、
上りを下りを、
あ、そんなこそこまであるわけね、
ありますあります、
なんかこうあれやね、エスカレーターみたいなもんやね、
そうそうそう、
上り下りとね、
そうそう、で登山道もあれですよ、
なる、
うん、迂回路っていうか登山道もちゃんとあの上り下りがあって、
あ、
書き方が面白いんですよ、
うんうん、何て書いた
の、登山道の方は、うん、お上りさん、
あ、
お下りさん、
なんかバカにされたようなことやね、お上りさん、
でお下りさんは大体あの崖の方、
あ、なるほど、
でお上りさんは山肌の方、
なるほど、
まあ、基本やっぱ上りの方が辛いんで、
なるほど、
あの、まあ、けど下山の方が死ぬ確率高いんですけど、
まあまあそうやね、
はい、下山の方はあのいわゆるその崖の方っていうか、まあ、危険な方に
な、
あの道は設置されてて、まあ、この登山道に関しては基本左側が登る方、あの僕らから見るとね、
左側コース、
左側コースで、で右側が、うん、下る方になってましたね、うんうん、はい、まあ、ただ僕は去年も今年もそうですが、
うん、
この、本番の鎖をですね、うん、下ってる人は一人も見なかったです、
あ、なるほど、
はい、だからよっぽどなん、ここ下る人はよっぽどやなっていうか、あ、まあ、それこそ本当にあの命かけてる人かもしれないですね、
あとどこ下ってんやろね、それだったら、ね、
いや、だから僕らが登る鎖のすぐ横に、
なるほど、
だから4本ぐらい鎖あるんですけ
ど、
だそのうちの2本は下りっていうような感じですね、
は
い、
同じようなところね、くぼみに4本ある
やん、だからあれ実際に僕ら登ってる間に下りの人来たらどうなんにあるなとか、
ね、
それこそそれも大渋滞するんちゃうかなとか、まあ、いろいろ考えながら、
渋滞で済めばいいけどね、
そういうことです、だから今は基本上りは鎖もしくは登山道、
うん、
で下りはもう登山道だけっていう、まあ、そういう風になってますね、
なるほど、
はい、
まあ、登山道でだからまあ上りも下りもできる、う
ん、もちろん
ケースもある、あえてまあ今回は3回下りという、
そういうことです、
鎖に挑戦したけどね、
そういうことです、
あ、
いや、だから中にはあれですよ、1の鎖2の鎖行って、
うん、
あ、俺はもう3はやめたって言って、うん、
上り行こうかと、
そう、もう普通に登山道行こうかっていう、まあ、賢明な人もいましたし、う
ん、まあまあ自分との相談やわな、
今回幸いにもその滑落した人は僕ら、まあ、見なかったからよかったですけど、やっぱり中にはこう自分の体力過信して、
そらそうやわ、
はい、あの3つとも全部行って
勢いだけで行ってね、
そうなんですよ、落ちる人もいるから、まあ、だからできたらあの帽子もしくはヘルメットは、
まあ、いるね、これ
僕今回帽子忘れたんです、
あ、まあ、ヘルメットした
、ね、まあ、あれは非常にあかんかったなと思いました、
着用すべきかもわからんね、まあ、
もしかしたら着用義務ぐらいね、 まあ多分 どうせ事故あったら多分着用義務になると思いますわ、
うん、まあまあ今んとこまあなってないというか、
ね、
はい、
まあ、だからまあね、登山者の方はそれなりに皆さん考えてるんかなという、うん、まあやっぱり自己責任ですから、
まあ、ですね、はい、まあまあいろいろとややこしになるけど、そういうことしたら、まあ本当にヘルメットをこう貸してね、うんうん、帰りに回収するとかね、
う
ん、
そう、それぐらい
まあいろいろと、はい、これからまあ変わった人もおるから、
そういうことですよ、まあ、外国人もいましたし、別に外国人が悪いっていうわけじゃないんですけど、けどやっぱり今回も、うん、そのまあ、ちょっと中国系みたいな人が何人か見てましたけど、やっぱり舐めてる格好でした ね、スニーカーに T シャツっていう、まあ、若かったから多分行けたんですけど、けどあれも多分天候崩れて雨とか降ったらだいぶ体力消耗するし、まあ、何件かそういう人見ました、別に外国人だけで、日本人でもあのコース間違えて戻ってる人とかいましたし、まあ、ちょっと危険やなとは思いました、まあ、僕はなんせ地元の方と一緒に登ってますんで、何の怖いこともなかった、
はい、
まあ、やっぱり登山は慣れてる人と登るのが一番かなっていう、
そうですね、
はい、
単独をやりましょう、
はい、でこんな感じで今から第3の鎖、
ああ、これまた、う、はい、
これ今つぐみさん映ってましたけど、
つぐみちゃんがもう這いずり回るようにして上がってきとるね、はい、ああ面白いとこやけど、ちょっと面白い怖いとこもあるな、これはな、
ね、
これ行ってみたいとこやね、
しかし、はい、
うん、ああ、鎖がもう本当、まるであの JR さんの線路みたいな、上りと下りが鎖で行けるようになってるというのも面白いし、はい、まあ、鎖でないとこもあるということですよ、
ね、でちょっと向こうの方に優衣がね、
ああこれね、
はい、
ああ優衣ももう一人前に行っとうな、はい、ああこれ優衣が鎖なしの時にいっぱい行っちゃったね、ああ、
はい、でまあ、こんな感じで、うん、三の鎖も無事登れまして、
おめでとう、
はいはい、で頂上にやってきました、
うん、よかった、
で頂上の、ね、様子をちょっとこれも皆さんあの映像見れないんですけど、ちょっと音で感じ取ってほしいんですけど、うん、これが、ね、頂上の様子ですね、
はい、山頂到着しました。山頂は、ね、この通りすごい登山客です、
すごいでしょこの人、
文化もすごい人だったらしいんですけど、
道の両脇みんなもうリュックサックから飯食ってる人とか、はい、
これは
もう密度すごいね、これ、
これだってもう1900メーター以上の場所ですからね、
うん、なんか東京のあの新宿の駅前の密度みたいな、
もしくはスクランブル交差点
の、ね、よう出てくるやつね、
で今映ってるのが天狗岳、
うん、あ、天狗岳もね行ってる人もありますね、結構、ま
あ、正確にはあそこが1982メーター
みたいね、
らしいで、僕が今これいる未線はもうちょっと標高低いところです、うんう
ん、まあ未線があの一番メインの山ですよ、
そうですね、う
ん、まあ、天狗岳はまた行者があったのかわからんね、はい、立派な、まあ、神社あるじゃないですか、
ありますね、
これはすごい山、やっぱり、はい、やっぱり天下の石槌やね、
いや本当ね、2000メーター近い、まあ、西日本最高峰のこの場所に、うん、こんだけ、まあ、立派なねあの山小屋っていうか神社があって、うんうん、まあ、すごい場所やなと思いました、まあ、
避難小屋とかね、救護小屋も兼ねてるんやろね、
もちろんこれ避難小屋あって書いてました、はい、あの最後に使った人はちゃんと戸締まりしてくださいっていう、
なるほどなるほど、は
い、だからまあ山としても結構厳しい山であることは間違いないですね、
うん、そうですよね、わかりました、
まあ、ってな感じで、うん、山頂に着いたんが、あ、未線ですね、未線に着いたんが12時9分やったんで、うん、下谷駅出たんが7時45分だから、
ここかかね
まあ、4時間20分ぐらいかな、うん、
なるほど、
4時間20分ぐらいで、まあ、あの子供も連れた登山はまあ終了というか、上りだけね、うん、でここからまた下りあるんですけど、で下りはですね、
もうすぐ降りたんか、それ、
いや、ここでお昼ご飯、まあ、おにぎりとか、あの煮卵とか、いろいろ唐揚げみたいなのも作ってきたんで、いただきながら、まあ、周りをこうちょっとずっとこう見てました、うん、まあ、どんな方が多いかなっていう中で、うん、まあ、あの本当にかあの年齢層はすごい幅ありましたね。まあ、僕らみたいな本当、うん、多分僕らのこの2歳の子が多分最年少やったのは間違いないですけど、
ね、過去で考えた子
ね、そうそう、はい、は間違いないですけど、それでも大学生とか、まあ、若い方から年配の方まで、まあ、小学生中学生もいましたし、本当いろんな方がいた。であと一つ面白かったのが、あのこのあの石槌登山っていうのが結構この愛媛県というか、まあ四国のこう登山文化のなんか発祥地みたいな感じらしいんですよね。で、あのどこやったかな、愛媛松山中央高校っていうところがなんか多分あるんですけど、
ね、
そこの登山部みたいな
人もいた、
あの高校生の、まあ、男女のグループもあの登ってましたね、まあ、そういう人もこの山頂あたりにいました。
なるほど、
はい、
まあ、あの話はころっと変わるけどね、僕滋賀県の、まあ、生まれやわね、
はい、
で滋賀県としてはね、小学校の時に、ね、伊吹山へ登るという一つの行事があって、
滋賀県人はね、
滋賀県のまあ僕らのあたりは、
はい、
そんなもんもこれ愛媛県の人はここへ登るというのがあるんちゃうか、
ありますね、
多分ね、
ありますね、うん、愛媛県の、うん、まあ、特にこの松山とか西条の、
うん、
おそらく小学生は全員登ってますね。やっぱりそう全員伊豆路さん登って、ま
あ、登らされたという言い方悪いけども、
は
い、
そうです。でまあ僕の妻は松山出身なんで、うん、
やっぱり
あの小学校の時も中学校のところに登ってでその時のねスタイルが面白くて、まあ、やっぱりあのメインはこの鎖場になるらしいんですよね。
あやっぱりね肝試しみたいなことも
あるから、そう、はい、まあ、腕試し肝試し度胸試しで僕らは今回ね、まあ、3つの鎖場全て制覇しましたけど、うんうん、やっぱりその小中学校でもあの、まあ、子供たちにその教師が言うらしいんですよ。あの登りたいやつは登れと、
なるほど、
登りたくないやつは登れ、うん、
もういいと、もう
普通に登山道行ってって言って、うん、まあ、それも当然ですよ。こんなんあの強制したら虐待になります、うん、ほんま正直結構危険な鎖場なんで、うん、死んでまいりますから、うん、っていうのでやっぱりそういう時ね、やっぱ調子乗りのやつおるじゃないですか、クラスにね。でやっぱそういうやつは挑戦するんですよ、
まあまあね、
で僕の妻もどっちかやったら調子乗りやったんで、うん、やっぱりあの中学の時は鎖場登って
三つ行ってね、
はい、行って、まあ、全然普通に、
あ、まあまあ、
今よりもやっぱ体軽いし、
まあ、
体力もありますし、だから中学生とか小学生とかの方が、うん、多分これね登りやすいです、まあ、体も軽いし、
ゆいでも見ててもね、
いや多分もうゆいはね僕らより全然登れますね、彼女は
本当になんか小物吸いとるみたいな、
は
い、
僕はねあの心配やったから、うん、一応ゆいのすぐ後ろついとったんですけど、あの彼女の方が早すぎて、はいはい、追いつけなかったぐらいなんで、んだから鎖場に関しては、まあ、あの若い方が多分登りやすいと思いますね。体が重くなればなるほど多分辛いと思います、はい、で、まあ、できるだけあのトレッキングシューズで行くときはちょっとその穴に入らないっていうね、それをこう考えて登ると、うん、まあ、あの事故も少なくなるかなっていう感じはいたしましたね、はい、
まあ、だから、まあ、このラジオ聞いてある人も愛媛の出身の方は俺も登ったとかね、
多分
僕がまあ伊吹山となると、うん、小学6年の時に行って帰ってきたらうちのおばんが死んでたとかね、すごい
そういう思い出が、
俺も息ついたらあんたおばあちゃん亡くなったでって、いともたかと思ったんですけどもね、まあ、いろいろそういう山でもあるんかも、愛媛県の人にとって
愛媛県
人
あるある、ある、あるあるでございます。
まあまあそうですね、いや、はい、よかったね。しかしまあ
一応ね、去年の、まあ、リベンジというか、あの去年登れなかった、
うん、
そのまあ、ていうか山頂も去年行けなかったですし、
ね、
鎖場ももちろん行けなかったから、だから来年行けるとしたらね、天狗岳かなと。
あ、まあそうかもしれんね、
1982m かなと、
まあ、それで一つのまあいわゆる中、ね、
石槌三部作は、
うん、行ける、
まあ、一応の終わりかなと。
亀ヶ森も行ったやろ、んで
亀ヶ森は去年
ね行ってるからね、
去年行きました、名水取りに行きましたけど、はい、まあ、そこはもう行きましたんで、はい、まあ、他にもねこの辺りいろんな山があるから、あ、
そう、ね、
まあね、僕らまあ基本的にゴールデンウィークはあの愛媛で過ごすっていうのを決めてるんで、
あ、る、
まあ、これからもね、まあ、石槌山はじめいろんな山行けたらちょっと楽しいかなという感じしましたけど ね、
また行ってください、
はい、で、また、下山いたしまして、
はい、
で同じように、成就者経由でですね、うん、石槌登山ロープウェイにで、下りまして結局、うん、山麓の下谷駅に到着したのが17時2分と、
あ、なるほど、
いうことなんで、朝の7時45分に同じ駅を出発して、
うん、
で17時2分に同じ駅に帰ってきたので、
うん、
まあ、10時間弱ですね、
なるほど、
の石槌登山はこれにて終了、うん、ということでございます。
それからもうすぐ帰ってきたのか、こいつ。
これ大変やったんですよ、帰りがね。というのも、まあ、車で、
うん、
伊豆登山終わって、そ
こお前の車ね、
はい、
昨日わし、近くで見たやんか、
うん、
なんか横のとこに傷みたいにギャー入っとったね。
もういろいろ入ってますよ、
あれびっくりした。前見た時なかったから、どこであんなこと
してる、いろいろついてますよ。
あるんや、
いやだってね、僕らの車って
街乗り、めちゃめちゃ引っかいたみたいな、ドライバーで
街乗り車なんですけど、もう言うたら RV 車並みに行ってますからね、いろんなところ。
あ、そうか、
はい、やっぱりああいうとこ行くとね、うん、例えばあの木の枝に引っかかったりとか、ちょっとした石に当たったりとかいろいろするんで、
かなりやね、
はい、多分あの一番よう使ってると思いますけど、であの車で、
うん、
あの愛媛から大阪までこの日帰ってきたんですけど、うん、ここでね、まあ、これちょっと最後余談なんですけど、登山終わりましたけど、
おいおいおい、
ここでね、やっぱすごいなと思ったんは、まあ、その一緒に山登ったつぐみね、さんが、
うん、
まあ、どの道で帰ろうかなと、大阪まで。
おう、まあ、何本か知っとるわけね、はい、帰る道
は、まあ、一つはあの今治のしまなみ海道から、
うんうんうん、
あの広島の尾道から岡山で帰る方法、うんうん、もしくは、
うん、
あの淡路島から帰る方法、
明石海峡を走
って、はい、でもう一個はあれですよ、あの香川県 の、うん、あの中央道ですかね、
うんうんうん、
あの瀬戸中央道、瀬戸中央自動車道から
三本橋がある
からね、橋渡って帰る方法っていうね、まあ、この3つがあるんですけど、まあ、今治の方はちょっと遠回りやからやめとこうかな、うんうんうん、しまなみ海道やめとこうな、うん、で どっちかなんですよ、瀬戸中央自動車道か、うん、あっちの徳島の自動車道を通るかっていうことなんですけど、はい、この日ね徳島自動車道も大渋滞、なんか過去最高に渋なんか何十キロの渋滞があったらしくて、
やっぱり逃げを取ったやんか、お前。
いや違うんですよ、違うんですよ、逃げを取ったんは、うん、あの徳島と あと淡路島です。淡路島の方しか逃げ合ってないんですよ、うん、で関西の人はですね基本的に近いし向こうからやっぱりあの淡路島とか四国行くんですけど、うん、まあ、僕らはそれを知ってたし、まあ、つぐみさんもちょっといろいろインターネットの情報とか調べて、あやっぱり中央道から香川から帰った方がいいっていうことで、僕らあの瀬戸中央自動車道から帰ったんですけど、うん、もう一回も渋滞なかったですね。
あそう、
これはもう奇跡、
ね、
奇跡、5月3日金曜日、奇跡でしたね。
あそう、まあよかったよ、なんと。
ただあの大阪着いたんは翌日になってました、うん、
まあ、それは
翌日の2時ぐらいでしたね、うん、
なるほど、なるほど、なるほど。
まあ、ただ無事大阪にも帰れましたし、はいはい、そして、石津登山も、
まあ、作戦がね、うん、今回うまいこと言ったらよかったね。そうですね、まあ、向こうの人のね、お友達 そのリードもあったりして、
あもうそれかなり大きかったですね。
これ思う体験もできたし、はい、四国やったな。
そうですね、まあ、またあの四国の話ね、うん、できたらやりますんで、うん、ぜひ皆さんご期待ください、はい、来年は、天狗岳に登るぞっていうね
なるほど、はい、トライもするぞってやつやね。
そういうことです。
はいはい、はい。